皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。小林勝です。この時間はセブンス・デイ・アドベンチスト協会が世界中で翻訳出版しているアンスクニッチ学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今期は約束、神の永遠の契約という題で学びをしてきました。今期古い契約と新しい契約、神の永遠の契約などについて学んできましたが、著者は神様がこれが私があなたを罪から救う方法であると言っておられると述べています。今週の学びを始める前に新しい契約を再確認いたしましょう。神様の新しい契約は神様が主であることを知る心を与える。神様は肉から石の心を除き肉の心を与える。そして神様の霊を私たちの中に置く。神様が信じる人の心に律法を記す。これらの特別な働きをされることが新しい契約の基礎になります。それでは早速13課、新しい契約の人生の学びをいたしましょう。今週は契約の学びの最後に、すぐに味わえる祝福についての学びです。神の恵みの約束は、私たちが心のドアを開けさえすれば私たちの心に流れ込みます。しかしそれは終わることのない祝福の始まりに過ぎません。日曜日を開いてください。私たちはなぜ喜びを感じるのでしょうか。それは私たちが人間だからです。ヨハネは、私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためですと、自分たちと同じように溢れるほどの喜びに満たされることを体験してほしいと訴えています。ヨハネはイエス様によって主に近づき知ることができる道を開かれたことを目撃し、その喜びを経験しました。月曜日を見てください。イエス様とイエス様の新しい契約の血のおかげで、誰も罪の責めのもとに生きる必要はありません。聖句によれば、私たちを罪に定める者はいません。したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。私たちと主との契約関係のゆえに、私たちはもはや罪の責めのもとにはないということです。このことは、私たちイエス様の許しを信じる人の人生に違いをもたらします。私たちに対して罪を犯す人を許す助けになります。火曜日をお開きください。今期の初めに学んだように、新しい契約は主が私たちの心に律法を記されます。終わりの時、信じる人の額に因する働きと、神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける残りの民は、新しい契約に入った人たちの姿です。イエス様が心に律法を記されます。この律法を記されるとは、心から神様を愛する思いと、自分のように他者を愛する思いです。そして私たちの心に律法を記すだけでなく、キリストが住まわれるのです。古い契約が失敗したのは、人々が心に律法を記されるのを望まなかったからでした。新しい契約において、イエス様がしてくださったことを信じ、新しい心に律法を記していただき、住んでいただくことを望むことはとても重要です。聖書は神様が住むところとして作られました。出エジプト記25章8節をお読みします。私のために聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。しかし多くのクリスチャンは、イエス様の罪からの許し、義認は信じますが、新しい心に律法を記し住んでいただく聖化の経験を受け入れないのです。 水曜日を見てください。イエス様はラザロを復活させられた時に、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないと言われました。この聖書の言葉の意味は、私たちは皆死にますが、イエス様を信じる者にとってこの死は復活によって終わる束の間の眠りに過ぎないということです。キリストがおいでになるときに、キリストを救い主と信じて死んだ者たちは不死の体に復活し、永遠の命が始まります。今週の暗唱聖句は、イエス様は永遠の命を得させるため、豊かに得させるために来られたことを教えています。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。リビングバイブルでは、しかし私が来たのは命をあふれるほど豊かに与えるためですと述べられています。木曜日を見てください。木曜日の新しい契約と宣教に触れるにあたって、聖書に登場する聖女について考えてみたいと思います。聖書には5つの聖女が登場します。1、天の聖女。2、地上の聖女、ソロモンの神殿や再建された神殿など。3、イエス様。イエス様はご自分を指して神殿を3日で建て直せると言われました。4、人間の体。人間の体は聖霊の宮と呼ばれています。5、教会。生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられと聖書に書かれています。神様は聖女を通して罪の問題を解決する、神様の永遠の福音を示し教えています。また聖女は罪の問題を解決し、神様の前に人間が再び住むことができるようにする目的があります。聖書が教えている5つの聖女は、この永遠の福音を告げ知らせる必要があると思います。私たちも教会も含まれます。そのために、新しい契約のクリスチャンとして、私たちは主ご自身から明確なご命令を受けています。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。新しい契約の人生は、イエス・キリストの犠牲による義認を信じ、新しい心に律法を記していただき、イエス様に住んでいただくことによって聖化され、永遠の命を生きながら、再臨の時の栄華を楽しみにしながら、この神様の素晴らしい福音を自分の周りの人たちに伝えることではないでしょうか。共に伝えよ、主は来たりたもう。牧師は使徒に、信徒は弟子に、教会は光と塩に、招かれていることを覚えたいと思います。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか。最後に、皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1、私たちは皆宣教の働きのために果たすべき役割があります。あなたはそのために何をしてきましたか。新たに何かできることがありますか。2、神の豊かさに満たされることについて話し合ってみましょう。それはどういう意味でしょうか。私たちはそれを生活の中でどのように体験できるでしょうか。来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して、聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。神様の祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。 詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。